皆さん、おはようございます。途上の歩み、ディボーションタイムの時間です。今日のテーマは、需要でなく、回帰を、です。聖書箇所は、コリント人への手紙第1、5章の1節から3節です。あなた方の間に不貧困があるということが言われています。しかもそれは、病人の中にもないほどの不貧困で、父の妻を妻にしている者がいるとのことです。それなのにあなた方は誇り高ぶっています。そればかりか、そのような行いをしている者をあなた方の中から取り除こうとして悲しむこともなかったのです。私の方では、体はそこにいなくても、心はそこにおり、現にそこにいるのと同じように、そのような行いをした者を主イエスの御名によってすでに裁きました。コリントの教会は様々な問題を抱えていました。その一つは性的な問題に対する対処の仕方であります。第一番目の質問に、なぜ教会の中で近親相姦の罪、レビ記の18章の8節を見ますと、このように書かれていますね。あなたの父の妻を犯してはならない。それはあなたの父を恥ずかしめることである。申命記22章の30節。誰も自分の父の妻をめとり、自分の父の恥をさらしてはならない。すなわち、血のつながりはないけれども、母として受け入れたお父さんの妻を自分の妻としてはならないというこの命令が立法の中にも書かれているわけですね。近親相姦。これは多くの国においても禁じられていることでありまして、異邦人の中でもこのようなことは全く考えられないことであったということであります。ところが、清い教会がこの旧約聖書においても禁じられていた事柄が具体的に信徒の中で行われていても、その信徒に対して何ら回帰を執行せず、それをそのまま認めてしまっているという事態が、このコリントの教会にはあったというわけですね。一体なぜ異邦人の中でも見られないような不貧困を教会は受け入れてしまうことが起こるんでしょうか。これは一つに考えられることは、あらゆることが許されているのだ。私たちは本来罪人であるけれども、イエス様の十字架によって全てのことが許され、あらゆる罪が許されていくんだから、私たちは許しに徹していかなければならない。だから、旧約において罪とされていることであったとしても、それは許されていくべきものであって、また教会は許すことの中で寛容と愛を人々に示していくことが大切である。という、このような考え方もあったでありましょう。また、自由というこの問題ですね。神様を信じているならば、何をしても大丈夫なんだ。結局は神様が全部許してくださり、受け入れてくださるんだから。目に見えるところの状況に振り回されて、古い道徳に縛られて、せっかくイエス様から与えられた尊い自由を失ってはならない。道徳に関しても、これは人間が決めたことだから、人間の教えに従う必要はない。私たちはもっと自由に、大胆に私たちに与えられた性を謳歌していくことができるのだ。これが新しいキリストにある教会だ。というような、このような意見も出てきたことでありましょう。それは、コリントのこの時代の教会だけではなくして、現代もいよいよ多くの寛容と自由を標榜する教会が世界中に起こっているんですね。今では同性愛であることを表明している人たちから構成されているコスモポリタン教会という同性愛者の教会も現実に作られているんですね。カトリック教会でも、またプロテスタント教会でも、同性愛を告白している人たちが、祭司やあるいは牧師という、このような指導者としての立場を取ること、これも許すべきであるという考え方。また、現に許されて、いや、大いに認められて、同性愛者として牧師をしている方々もいるわけであります。一体なぜこうなるんだろうか。それは聖書の 全体をバランスよく、神様のお心がどこにあるかということを流れの中で受け取らず、時代の世俗の考え方に非常に影響されて、同性愛というものも、これは本質的なものであって、直そうなどする必要はないのだ。むしろそれをそのまま受け入れていくことこそが人間の正しいあり方だと考えていく人たちの考え方がそのまま教会の中に入ってくるんですね。価値の相対化と言いますけれども、神様を知らない人々にとってみれば、すなわち自分が全ての尺度、万物の尺度は人間であるという考え方が徹底していますので、どのようなことがあったとしても、人は他の人の在り方を裁くことができない、こういう形になってしまうんですね。それは人間が神様から離れるならば、必ず起こってくる混乱であるし、傲慢の実なんですね。しかし、パウロはなぜそのような教会の信徒たち、すなわち不信仰なものをも受け入れてしまっている、福音からはずっと離れてしまっているような人々が属する教会の一人一人に対して、聖徒という呼び方をしているのでしょうか。これもですね、パウロのイエス様を信じる信仰からの現れですね。人間は自分の力によっては、激しい世俗からの攻撃、サタンの攻撃、内なる肉、欲、そういったものの攻撃、罪の力は強く働きます。ですから、教会の中において、このようなことが起こってしまうということを、十二分にパウロは理解しているんですね。でも、どんな状況になろうとも、ひとたびイエス様が救い、その人のうちに住みたもう、この恵みの出来事が起こったならば、イエス様は必ず、私たち一人一人をイエス様ご自身に似たものへと変え続けてくださるのだ。教会は様々な汚れや汚れや失敗や愚かさを積み重ねることがあるけれども、でも清められていく方向に向かって絶えず進んでいく。なぜならば、すでに神様によって清められた、他のものとは区別された神の民、神様の家族とされているからなんですね。この土台、神様が救い、神様が清めを成し続けてくださるという、このことに対する信頼が、聖徒という言葉を大胆に使う、このパウロの言い方となったのではないでしょうか。罪を罪と認める。けれども、それに勝って神様の力は、必ず私たちを清めていくのだ。この信仰を私たちも持ちたいと思います。敵よ。ヨーロッパの中世は暗黒の時代と言われます。教会が堕落する原因は何だと思いますか？これは豊かさであります。傲慢であります。成功であります。自分の思う通りにことがなっていくという、この現実であります。いつの間にか自分たちの力が、自分たちの能力がこれをもたらしたのだという勘違いに陥り、神様よりも自分自身の判断を良しとしていくような、そういう存在になってしまうからですね。ですから、ことがうまくいけばいくほどに、私たちはへりくだって、自分のうちに神に喜ばれない思いがあるかどうかを点検する必要があります。あなたは教会の罪を知っていながら、そのままに見過ごしてはいませんか？あなたの責任は何でしょう？パウロは、コリントの教会の罪を罪として指摘いたしました。これ大切なことなんですね。エゼキエル書の33章の7節から9節。神様はこう言いますね。人の子よ、私はあなたをイスラエルの家の見張り人とした。あなたは私の口から言葉を聞くとき、私に代わって彼らに警告を与えよ。これは預言者の仕事であります。私が悪者に、悪者よ、あなたは必ず死ぬというとき、もしあなたがその悪者に、その道から離れるように語って警告しないなら、その悪者は自分の咎のために死ぬ。そして私は彼の血の責任をあなたに問う。神様が、警告を発するように、あなたに真理を語ったんだから真理を明白に人々に語りなさいと、このように責任を委ねられた預言者が、その責任を果たさなければ、そして事実、その結果として、悪者が悪いことをしたならば、その責任は預言者にあるんですね。あなたが悪者にその道から立ち返るように警告しても、彼がその道から立ち返らないなら、彼は自分の咎のために死ななければならない。しかしあなたは自分の命を救うことになる。しかし、 預言者が預言者として語るべきことを語って、なおそれを受け入れないならば、悪者の行為はその者自身の責任となり、預言者はその責任から免れるということであります。私たちも同じですね。御言葉から教えられて、心の内に御霊様がなすべき良きことを教えてくださっていながら、それに従わず自分の身を守ろうとするならば、これは私たちにとって大きな責任であります。示されながら語らない、真実や真理を教えられながらそれを人々に示さない、これは私たちの怠慢であり、私たちの責任のあれであります。これは許されないとこの神様は言うんですね。ですからどうぞ私たちはクリスチャンとして歩むときに、御霊様が私たちの心の内に見張り人としての役割を与えてくださったならば、素直に従うのです。どんな結果が自分に押し寄せて来ようとも、主が語れということは語るのです。罪を罪として指摘するのです。それが教会を清めていく働きになるんですね。牧師が間違うこともあります。役員が愚かなことをすることもあります。だから一人一人が目を覚まして、自分に与えられた主の働きに忠実に従うことが必要であります。2番目の質問に入りますけれども、彼らは現実に父の妻と性的関係を持っている信徒を受容する罪を犯していながら、なぜ誇り高ぶるのでしょうか。なぜならば、そのことが先進的な近代的な考え方だ、人間の本来の考え方、神様が喜ぶ考え方だと確信を持っているからですね。確信犯であります。だから彼らにとってはっきりと福音を語るパウロは煙たい存在であり、受け入れたくないんですね。そして自分たちの寛容さを誇り、高慢な思いを持ち続けるんです。パウロの対応と彼らの対応との違いはどこから生ずるのでしょう。パウロはこう言います。そのような行いをした者を主イエスの御名によってすでに裁きました。罪を罪として裁き、その者に対して悔い改めなければクリスチャンとして認めないという、この判決をパウロは心の内にはっきりと下したということでありましょう。寛容に受け入れるものと、これは神の御心にかなわない、断固ノーと言うべきだと、しっかりと主に立って決断するものと、このように分かれていきますが、その違いは御言葉に立つかどうかであります。敵よ、同性愛者を牧師に任命する教会があります。若い人たちにセーフセックス、そうですね、教会の牧師が青年たちにセックスをするときには避妊用具をきちんとしなければなりません。そうしないとエイズにかかる可能性があるから、あるいは願わない妊娠ということが起こるから、だからセックスをすることはいいけれども十分に気をつけて行いなさい、セーフセックスを呼びかける、このような教会もあるのであります。あなたはどう思いますか。あなたは何を基準に判断しているでしょうか。ますますこの世の価値観は多様化し、何でも許されていく状況が起こってきます。その中で子供たちも様々な価値観に触れ、心の内影響されます。私たちがしっかりと主のお言葉に立たなければ、子供たちはいつの間にかこの世の考え方に合わせて、そして神様の基準を窮屈なもの、束縛するもの、不自由なもの、人間の尊厳を台無しにするものというような思いになりやすいのです。小さい時から神様の愛を、神様の清さを、そして人として神様に従うことがどんなに素晴らしいことか、この愛の部分を、豊かさの部分をもっともっと子供たちに伝えたいですね。3番目、不貧困を行っているものを取り除くとはどういう意味でしょうか。すなわちパンダネを取り除く、その人を教会のメンバーとはしないということであります。交わりから立つということであります。除籍をするということであります。それは怒りではなく悲しみの行為としてパウロが記しているのはなぜですか。罪を犯しているその人が憎くてするのではないんですね。その人がサタンの誘惑に敗れ、そしてサタンの 手の中にとどまり続けているならば、彼のために、そして教会の清めのために、ひととき、そのものを除籍をして、教会とは関わりのないものとして交わりを断つことを通して、本当の悔い改めにそのものが立ち返ることを願う行為なんですね。だから憎しみや呪いをかけるような思いを持ってなすのではなく、深い心の痛みを、悲しみを感じながらなされていくことであります。なぜならば、兄弟姉妹、互いに信頼し合っていたその間柄が全く決裂されてしまうというこの現実に出会うからであります。でも、神様が私たちの罪を許すために、あの十字架において一人子イエス様を罪のために死へ委ねる、その痛みと同じ痛み、悲しみを私たちは除籍というこの決断の中に経験させられていくんですね。でもそれが教会を清めるということなんです。敵よ、教会が教会である証拠は、福音が語られていること、霊典が行われていること、そして会議が執行されていることと言います。なぜ処罰は必要なのでしょうか。ペテロ第一の手紙、1章の15、16。あなた方を召してくださった聖なる方に倣って、あなた方自身もあらゆる行いにおいて聖なるものとされなさい。それは私が聖であるから、あなた方も聖でなければならないと書いてあるからです。教会は、イエス様があの宮清めをしたように、神様ご神が聖なるお方であるから、気づいた罪はそのままにしてはならない。それを取り除く、断固裁いて、汚れを教会から除く。こういうことが求められているんですね。命じられているんですね。だから神様の言葉を本当に神様の言葉として受け入れている教会は、御言葉に基づいて会期の執行をするのであります。あなたは教会の清めについて真剣に考えているでしょうか。もちろんこれは異邦人の中でも見られない不品行であります。でも、そういう大きな罪だけではなくして、私たちは人間が陥りやすい様々な罪に対して、もっともっと敏感に、そして互いに清め合う、この群れでありたいと思いますね。互いに真実を語り、互いに祈り合うということは、弱い私たちです。すぐに罪に心を奪われてしまうことがあるのです。そのことを指摘され、認め、悔い改め、その罪から離れる、この営みを互いに信頼の中でしていくことが必要なんですね。だから私たちは自分が立派であるということを示すのではなく、自分が欠けあるものであることをいつも認めながら、人々から注意されやすい存在として、そして注意されたならばそれを素直に受け入れて、罪を罪として認め、悔い改めて、本当に主の力によって清められることを絶えず願っていく、従順なものでありたいと思います。牧師であるこの者もまた同じ心を持って、皆さんと共に歩んでいきたいといつも思っています。どうぞ、教会は会期が執行されるべきところである。痛みと悲しみの中ではありますけれども、神様の清さを守るとき、私たちは決断を持って裁き、会期を執行することが必要なのです。途上の歩み、ディボーションタイムでした。